今日は葉山町の山梨町長です。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
なんかもう今年は梅雨明け早そうですね。
本当です ね
といやこう海の町としてはいいことなんですけど
そうですね、
どっかきっと水不足になるようなところが出てくるんじゃないまあこの辺は相模川経由系列っていうのは大丈夫なんですよね。
よく言う昔の神奈川県人の見込みが良かったって行政の同士でよく話すんですけども、水不足がね、四国とかたまに東京とかでもありますけど、はい、この神奈川県はまずないっていうのが神奈川県行政の誇りだそうです。
ああ、そうです。
ダムいっぱいありますからね。
あ、そうですね、だけどそれは、ね、本当安心してられますし、
ありがたいことですね。
まあ、海辺の人間とすれば夏が早く来るっていうのは、まあ、いろんなこれまた農業の方々いろいろ影響あるんでしょうし ね、
はい、
そうですね、言っちゃいけないのかもしれないですけど、まあ、もう夏がそこまでということで、はい、海開きはいつですか。
7月の6日の、金曜日に海開きをします。
あ、そうですか。逗子の方が早いんですよ、いつも。
そうですね、日本一早いっていつも振り込んでますもんね。
それが売りかそうなんですね今日はお手紙いただいております。
はい、
佐藤庄司さんという方からです。葉山で住民がマンション建設による開発問題で町を訴えたという話を聞きました。仮にその訴えが通ったら、町長一人にマンションを作る事業者の権利を止めようとするような、そんな強い権限があるんでしょうか。合法な建築であれ、建設であれば、逆に業者からも町を訴えられることになるんではないでしょうか。それはまず一つの質問なんですけど。
はい、はい、初めにですね、今確かに訴訟として、住民の方に町をが訴えられているという状況にはあります、うん。で、まず本当にこういった状況になってしまったことが大変申し訳ないと言いますか、同じ町民の方ですから、まあ、そういった状況をなんとか避けることができなかったかなというのは今もってあるんですけれども、私としましては町としてやれるべきことをやっている中だというふうに、考えていますので、しっかりとそこは向き合っていかなければいけないというふうに思っております。ただ実際にですね、まあ、町としてのできること、開発に関しては非常に限られていて、基本的には町には開発を最後許可する権限はなくてですね、ほとんどが県知事が許可をするのが葉山町の規模の場合ですので、まあ、今回の訴訟も町とよりも実際に起きているそのマンション開発のそのものにどれだけ意味があるかというのも、私も一つ悩ましいところだなとは思っております。
この訴訟は町長を訴えたということですね。
そうですね、形式的には私が代表になるので、うん、葉山町、葉山町長を訴えるという
。葉山町なんで訴え、都市計画法の当事者だということですか。
はい、都市計画法のさらに細かい法律に風地に関する条例というのがありまして、でそこに緑地をこのぐらい残せなければいけないとか、建蔽率をこのぐらいにしなければいけないとあるんですが、はい、まあ、そこに、違反しているのを一旦町が許可を出して、それを含めて県知事が最後許可を出すんですが、まあ、そこに町が間違ってるんじゃないかという内容になっているんですね。はい、
でこれもし裁判でですね、町に過失ありということになると、どういうことになるんですか。
はい、事業者側が、その通りに修正をしろというふうに町から、まあ、指示をして直させることはできるんですが、まあ、直接的にご質問いただいているようなマンションの開発を止めるというようなことは、にはならないと思います。
はい、もしかやるとすれば、それはむしろ 県の方から許可取り消しとかそういうことになるとすれば、そっちの方になるわけですね。
そうですね、開発ができるかどうかはやはり県知事許可が最終なので、ただこれもですね、都市計画法ではいろんな公共施設としての要件が、下水はこういうふうにしなければいけませんとか、はい、上水はこういうのを引いてくださいということがあるんですがそれを乗り越えてしまっているものに関しては許可をしなければならないという法律になっていて、言い方によってはその国民が持つ財産を、まあ、事業者といえ個人といえしっかりその財産を守っていこうというような法律の作りなので、まあ、行政がそこに止めるというのは非常に難しいだろうと、私が県知事の立場でもそれなんとなく思っているところです。
もうこの人が聞いているように、例えば逆にそれで町長が少し条件を変更しなきゃダメだというようなことを言うと、業者から訴えられるってことにもなりかねないんですか。
はい、法律上確かに逆にですね、私たちが止めたとしても先ほど申し上げたように止められないという背景も実は これ事業者さんが聞いてると大変言いにくいんですけれども、うん、そんなに強い権限が実はないので、県知事が仮にですね止めたりするとそういうふうになることは十分考えられますし、うん、市長市でも建築指導主事というのがいらっしゃる大きな自治体、横須賀とか鎌倉ですね、そういうところですと、そういうことができるので、業者と揉めるということは十分考えられます。国立のマンション問題とか行政が事業者に訴えられたりするケースは、ね、過去にいろんな訴訟が行政と事業者で起きているので十分その可能性は考えられます。
もう一つこの方追加の質問がありまして、町づくりとしてみんな葉山町住民地主たち企業の折り合う、まあ、地点とか接点だと思いますが、はい、どこだと思われますかという質問があるんです。
はい、私がこの仕事を今やらせていただいていて、結局開発と向き合うときに一番力となるのはその開発地区の方々、地域の近隣の方々が、うん、まあ、タッグを組んでといいますか、まあ、開発をできればやめてほしいという声だったりとか、それからもしやるんであればこういった形にしてくれ、こういう大きさにしてくれ、色はこうしてほしいということを皆さんがこう意思を統一してその事業者と向き合ったりすることがとても大事なことだと思っています。うん、実際に私は権限的には止められないと申し上げたんですが、地域の方と一緒になって話し合いをして、行政としても同じ気持ちですよということを発信をすることで開発業者が知り得たケースも現実でありますし、葉山でも御用邸 の北側の一色第五町内会さんなんかはですね、役所の窓口に業者さんがいらっしゃるとその情報をそのまま町内会に渡してほしいという要望をいただいているんです。うん、で渡してますとそのままその第五町内会の方々が役員の方々が、これから買おうと思っている業者さんとかですね、うん、窓口に問い合わせに来た業者さんに、これから開発するんですか、うちはこういうルールがあるから守ってねと、もう何よりも早くその地域の声を届けるんですね。うん、そうすると業者さんも莫大なお金を使って、投資をしたりとか購入をしたりする前に、ああじゃあやめようかとかですね、時には、うん、もしくはじゃあ町内会と話し合いをしてこういうものならどうだろうって提案をし合って実際にいい建物ができると、そういうことに至った経緯もありますので、うん、何よりも地域の方、そして行政がそこにしっかりバックアップできるような体制を作ることが大事だなと思います。
ああそうですか、分かりました。佐藤昌司さん、お手紙ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて海開きの話したんですけど、この夏のなんか葉山町は、ま、この夏なんかいいことありますか。いいことありますか。
暑い夏が始まります。恒例の、葉山海岸花火大会は7月26日、
はい、26日
木曜日を予定して、予備日が金曜日になります。
あ、そうです。
ごめんなさいと先に申し訳なければいけません。
まあ、いつもそうですよね。
そうなんです。結局ですね、道路が狭いとかいろいろ事情がありまして、警備上の問題で土日祝日は難しいというふうに警備関係から言われてしまってるんですね。なので平日で本当に働くお父さんお母さんに申し訳ないんですけども、26日木曜日に今年もやらせていただきたいと思います。
なんか特にその花火大会で新しい趣向とかなんかあんでしょうか。まあいつもの花火大会ですか。
そうですね、うん、よく皆さん葉山らしいとご評価をいただける、うん、ですけど、
それはありません。
はい、のんびり、ゆっくりと夜を楽しめる葉山の花火大会だと思います。
そうなんですよ、このこと言うと語弊があるけど花火大会って最初の10発ぐらいはすっごい興奮するんですけど、ね、あと時間が経ってくるとなんか同じようだなっていうことになるんで、
はい、
葉山の花火は感覚も緩やかだし結構楽しんで見てますよ。
ありがとうございます。まあ、ね、とどとまりの寿司師さんが先日すごい花火を終えられて、はい、あれもあれでもちろん素晴らしい一興だと思います。葉山にはあそこまで財政的な支援というかバックアップがないので、葉山らしさを追求していこうと頑張っております。
鎌倉、葉山、寿司それぞれがそれらしい花火大会みたいな感じですけどね。
そうですね、
はい、
ちなみに鎌倉がこの葉山の直近で確か24日かな、はい、そうですね、はい、
そうだったですね、
はい、同じ週にやることになるそうです。
いよいよ夏下がりということなんで、はい、あとですねオリンピック関係ってのはどうですか。
今年も世界で最もセーリングで金メダルを多く取っている英国のセーリングチームが、
はい、
継続的に葉山に滞在をしてくれます。期日でいうと8月の中旬15日ぐらいから9月30日まで、今年は大きな プレ大会と呼びますけど、
ね、はい、ワールドカップあの、そうです、ね、年をしてますけど、
ね、はいはい、もうオリンピックの形式をそのまま模してやる大会が行われますので、そういう意味ではあの英国も真剣にこの期間長期滞在を大きなチームでいろんなあの定種があるオリンピックですけども、ほとんど全て集合するというふうに聞いています。で実際にあの去年も滞在してくれたんですけども、あの、まあ、そして来年も再来年もですね、今契約をすることになっていまして、2020年当年まで英国が葉山に滞在をしてくれることになっています。
20年もですか。
そうなんです、はい、
ですね、そこで今ね問題が起きてるんですよ、あの鎌倉とか逗子葉山に、はい、あの合宿する、まあ、ほとんどのチームが合宿することになると思うんですよね、
はい、
それでずっと今年も来年もあのレースをする海面で練習をする必要があるわけですね、
はい、
そうですね、はい、そのままもうあのオリンピック村行かないで、あのその合宿所でいいじゃないか。でほとんどこれまでのオリンピックもリオもそうなんですけど、ね、あのオリンピック村に入ってないんですよ、あのセーリングの選手たちは。
そうですね、
ね、今度もそうなるんじゃないかと思ってたらですね、
はい、
陸上交通が大変になるんで、
はい、
あの例えば葉山にいても、
はい、
江ノ島まで行くのはとんでもなく時間がかかると、
はい、
この問題があるねっていう話で、海から行けばいいじゃないかって言ったんですよね、
海上交通、
ところがね、うん、これは今度は警備で入れないんですって、はい、
聞きました、
だからねどうするんだろうと思って。
そうですね、
まだねこれから解決していかなきゃいけない話はいっぱいあると思うんですよ、なんか相当オリンピックっていうとテロ対策っていうんですか、
はい、
厳しいようですね。
そうですね、
うん、
あの今あの世界大会でも、ね、まあ、いろんなの国同士の揉めてるところの選手同士はあまり近くに寄せないとかですね、いろんな配慮をするそうで、それがことオリンピックとなりますとかなり厳しくなるそうですから、あの会場からも江ノ島近辺にはなかなか近づけなくなるようですし、道路も大磯、ね、ロングビーチに滞在する、大磯プリンスに、はい、滞在すると聞いてますけども、そこからもそれなりに道混むでしょうし、まあ、専用レーンを設けるのかどうするのか、私もそういう意味ではあのすごく心配はしているところです、
ね、
は
い、なんかせっかくオリンピックなのにあのいろんな制限が多いとつまんないことになると思うんですけど ね、僕らも見に行きたいんですけど多分見に行かれないだろうって、会場は船で行ってもね、
はい、
あの近くへも寄れないという、はい、こうと言われてるんで、
あの、まあ、でも相変わらずあの葉山沖もレース海面に入ってますので、
でもね今度ほらあれなんですよ、漁網の問題があるので、相当沖へ出すんじゃないかって、
そうなるとそうですよね、
見えないし、
ますます見えないですし、あの私も選手の端くれでしたけども、
あ、そうだそうだ、
選手なのに何誰が一番なんだろうってよく話したこともありますからここがヨットの難しさですよね、やってる方は本当にあのこんなに楽しいというか、頭と体を使うスポーツはないと思うんですけども、いや本当にその見せるセーリングが大きな課題だとは思います。
そうですね、はい、でしかもセーリングがオリンピックに残るかどうかっていうのは結構今回の大会にかかってるんだって言われて
た、はい、
であの世界セーリング連盟は、はい、相当これ頑張って今回の大会やりたいって言ってるんですよね。だからまあ東京大会いろいろありますけど、セーリングも一つね、はい、あの大きな大会になってきてると思うんですね。
そうですね、あの葉山は日本ヨット発祥の地ですので、セーリングヨット競技に関してはですね、誇りを持って推進をあのしていかなければと思っていますので。
そうですよね、
先ほどあの見せるヨットもそうですし、あの8月の末には、去年、ちょっと雨であまり盛り上がらなかったんですけども、8月25日土曜日にヨットフェスを開催する予定ですので、
はい、
そこにあの英国チームも来て、陸上でいろんなヨットの話をしたりとか、あとあの会場でもですね、ヨットスクールの子どもたちとヨットの、 あの講座といいますか、近く の、 あの高校生とか学生の大学生も一緒になって、あの会場でヨットの一緒に楽しむ練習する機会を持とうとしています。葉山マリーナさんも協力をしてくれて、陸上もあの大きく盛り上げていこうと思ってますので、葉山マリーナ葉山港周辺はですね、8月25日ぜひお越しいただけたら楽しめるんじゃないかと思います。
いやなんかね、そのヨット発祥の地って話だったんですけど、大学のヨット部がなんかここへ来て急に戻ってきてるんですよね、葉山へ。
そうです ね、はい、
あの慶応がすごい綺麗な、あの合宿所を作ったと思ったら明治ができて、はい、日大ができて、
はい、
今早稲田がね、
聞きました、
マリーナの裏に作ってて、 なんかね、急に大学、まあ、もともとこの辺にいたんですけどね、うんうん、ちゃんとしたヨットの施設を作って戻ってきて、また、うん、葉山らしい、
はい、
ことになってきたんですけど、そのヨットフェスっていうのは町が主催するわけですか。
そうなんです、うん、申し上げたマリーナさんとか葉山港さんも協力をしてくれてですね、みんなで盛り上げようということです。
イベントをやるわけですね。レースやるわけじゃないんです。
レースといいますか、まあ、見えるところでレースというふうにはするんですけども、もちろんそんな向きになるようなレースではなくて、みんなで楽しむことを目的として、それを見てもらえることも一つにしてますので、陸上でいろんなイベントを楽しみながら、海を覗くと、まあ、知ってるメンバーがレースをしていると、うん、という環境にしていこうと思ってます。
いいですね、
はい、
さあ、あとどうでしょう、葉山は課題もいろいろあったんですけども、
はい、
なんだろうな、トンネルができないとしょうがないような話。
そうなんですよね。夏のまさにこの時期そうですけども、長江の強振動から出て、はい、長江交差点まで、そして134号線のこの課題は本当に大きな課題で、逗子市長とよく一緒になって、三浦半島の課題を提案するときに、山でも海、まあ、いろいろありますけども、まあ、道路が一番ということは常々申し上げていてですね、少し解消できるように進めてもらっているところではあるんですけども、うん、
だからそれが解消する前にですね、ステーション、
はい、
葉山ステーションが大成功ですね。あれ
そうですね、連日混んでますね。
いやもう大変なんですよな、近くに住んでる身としてはですね、はい、買い物に車で行かれないんですよ、せっかく駐車場があっても。
でもいいよ、買い物コースには
ですから
歩いて、ね、ぜひお散歩をして
運動が結構きつい運動になるんですよね。あそこまで成功するって考えてられました。
いろんなコンサルがあの場所がいいと言って、うん、いろんな提案があったそうです。
あ
ですけども、商工会さんがやって下的にやろうと取り組んでいただいて、うん、ま、それでも売り上げがこんな立つというふうには思ってなかったということは聞いてます。
そうですか。
また嬉しいことがですね、まあ、年度末で、決算で締められたと思うんですけども、その年度末がこの会設してから1年半一番売り上げが良かったそうで、
3月は
そうなんです。
ほう、
いやすごいですね、新潟上がりで来てる、はい、
なんかお客は地元の人じゃない人が多いって言います、ね。まあ、だからいわゆる道の駅みたいになっちゃったんですかね。
そうですね、まあ、そうやって観光で来られる方ももちろんいらっしゃいますし、うん、木村さんのように町民の方々もいらっしゃいますし、私以前行って面白かったのは横須賀市長と視察に行ったんですけど、お客さんは横須賀市長に、ああ市長なんて挨拶しててお店の方が、ああ町長なんて私に挨拶してくれてあ横須賀市の客層が多いんだなっていうのはよく分かりました。
売ってるのは葉山の人
です。そうですね。
ああ、じゃあそうするとある意味三浦半島の名物になってきてるのかな。
そうですね、やっぱり出入り口となる場所ですから、それはいい場所なんだと思います。
なんでしょうね、僕ら元町だとかいろんなところにあったお店があそこへ来てくれたんで嬉しいんですけど、よそから来た人からするとなんか葉山のショッピングっておしゃれなんですかね。
ブランド戦略が成功してるかもしれません。
そうですよね、本当にそうかもしれない。意外に僕らは気がつかない、
そうですね、
葉山ブランドの魅力があったのかもしれないですね。あと学校関係で何かありましたよね。
はい、はい、
給食の問題、
これは
まだ引き続き
です。これは本当に未来へのすごく大きな投資になるので、これは議会さんともですね、もう真剣にカンカンガクガク議論を続けています。とはいえ今の給食施設、小学校ですけども、かなり老朽が進んでいて、これも大きな課題ですので、できることであればなんとか新しい、まあ、効率もあってですね、センターでやらせていただきたいなというふうに今議論をしているところにあります。もうしばらく時間かけて、
これは議会での予算が伴うことですからね。
そうですね、
そういうことですね、
はい、
あともうゴミはもう解決っていいんですか、逗子市との持ち合いのいろいろな計画というのは。
はい、この春から、葉山の燃えるゴミは逗子市さんにみんな燃やしてもらえるように今なっています。
そうですか。
はい、で嬉しいことにですね、町民の皆さんの分別の効果が最も大きいんですが、おそらくこの2018年度を終えるとですね、資源化率、リサイクル率ですね、が従来鎌倉が1位だったんですけども、もしかしたら鎌倉市さんを抜くんじゃないかと。
それどういう比率なんですか。 どういう割合が一番になるということ、あの資源化率というのは、
はい、
回収する率ということですか。
あの資源化なので皆様から出していただいたゴミのうち、うん、今の資源ステーションというステーションで出していただいてますね、はいはいはい、あのステーションのものだったりもしくは燃やすゴミを今あの最終処分の段階でリサイクルすることができるんですが、うん、そのリサイクルの方法を少し樹脂さんと一緒になって変えていくことを議論したところですね、うん、あの葉山は最後のネックだったそのもともとリサイクルは進んでるんですけども、うん、その燃えるゴミの最終ゴミがリサイクルに回ることになったことでですね、鎌倉市さんを抜いて県下で一番になるんじゃないかという今あの見込みになっています。
それは誰が偉いんですか。あの出す人が、
もう、はい、
出す人が、
私たち行政は収集して処分するだけなので、出す皆さんの
ご努力、リサイクルにできるようなように仕分けて出してる、はい、ということですか。
もう名実ともにこれで環境に、県内で最も寄与している葉山だと大手振って環境の町葉山と言っていいと思います。
いいですよね、これ
って鎌倉の皆さんには申し訳ないんですけども頑張ってくれた町民の皆さんのおかげです。
あ、そうですか、
はい、
あと病院の話があります、これは逗子の問題ですけども、
はい、
まあ、葉山の場合はハートセンターが、
そうですね、
内科に関しては、はい、とにかく引き受けましょうということになって、それは効果上げてますか。
いや本当にありがたいことで、あの内科とあと外科も見ていただけておりますので、あ、そうですか、はい、あの何よりもそうなりますと救急車が入るんですね。救急ですね。救急車の数があの入っていただけ、入れていただけるようになりましたので、それが本当に助かっています。またあの院長先生も女性の先生ですし、女医さんがもう一方いらっしゃるということなので、あの女性特有の婦人科の検診とか、はいはい、病気関係も見れるという話もありました。またあのあそこ病院大きいんですけど紹介状いらないらしいんですね。
あ、そうなんですか。
なのであのもちろん予約した方がいいというふうには言ってましたけども、あの普通の外来のように行くこともできるそうですから、まあ、そういう意味ではあのハートをもちろん続けてくれるそうですけども、ハート以外にも、まあ、総合的な面もいろいろ見てくれるということで大変喜ばしいことだと思います。
外科も良くなったんですか。
はい、あのただ複雑な外科については、それは、横須賀日本にというふうには言ってましたけども。
あ、そうですか、
はい、
じゃあもういろんな意味であの問題解決になってきてますね。
そうですね、本当皆さんのおかげで、私たち何もできてるわけじゃないんですけど、本当に感謝感謝です。
そうですか、
はい、
あのまあ、夏は葉山だ、なんかテレビで134号テーマにしたドラマやってましたね。
はい、はい、
そうですね、こんなに広告するね人が来すぎるからだと思ってるんですけど、まあ、そんなこと言ったしね、これは地元にとってはっと
複雑ですね、うん、来ていただけるのはありがたいですけど、
営業してる方にはいいことなんです
けど。そうですね、
はい、まあ、この夏しっかりと楽しく過ごしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。ありがとうございました。